皆さんおはようございます。8月最後の主の日の礼拝日となりました。今朝もですね、この会堂に集まって、あるいはオンラインで生きる誠の神様に礼拝を捧げることができるひとときを主に感謝したいと思います。小学校や幼稚園の夏休みも間もなく終わり、この水曜日からこの辺りでは始まります、2学期が始まります。コロナが感染拡大している中にあって、皆さんの日々の歩みが守られ支えられますように、特にお年を重ねておられる方々、小さな子どもたち、また多くの人と接しながらお仕事をされている方、人と接しながらですね、生活されている方々の上には神様の守りがあるようにとお祈りします。一言祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。8月最後の主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、敬愛します兄弟姉妹とともに、生ける誠の神様であられるあなたをともに礼拝することのできる幸いをありがとうございます。依然としてコロナ禍にありますが、私たちは一つところに集まって、またオンラインを通してあなたを礼拝することのできるこのひとときをありがとうございます。共に賛美を捧げ、祈りを捧げ、共にあなたの御言葉を聞くことができるこの幸いをありがとうございます。どうぞ語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によって今日教えられ、またこの新しい一週間を歩んでいくことができますようによろしくお願いいたします。この礼拝に先立ってすでに教会学校も行われました。小さな子どもたちが集められ、福音を聞きあなたを賛美しましたが、小さな子どもたちの上にも日々神様の守りと支えがありますように心からお願いいたします。合わせてお年を重ねておられる方々の上に、また弱さを覚える方々の上に、神様の日々の守りと支えがありますように、こうして私たちはこのところにおいて生ける誠の神様、あなたを礼拝しますが、この地域にあなたを信じる群れが起こされ、そしてこの地域に使わされていることを覚えてありがとうございます。世界を見るときに本当に治安の不安定な国々もあります。迫害を受けているクリスチャンたちもおります。どうぞこの国もコロナだけでなく自然災害がありますが、すべてを支配し、すべてを保持しておられるあなたのご栄光が表されますように、あなたのご主権とまたご愛と感謝します。私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝はこの第2コリントの3章に入りたいと思います。第2コリントの2章を最後に開いたのは8月8日でありました。ですからこの3週間ぶりになるわけです。その間この2回にわたってマタイの福音書からご一緒に学びました。パウロはすでにこの第2コリントの2章のこの14節からこの自分のこの人としての使命について語っております。特にこの3章を大きく分けますと、この1つはこの1節から3節まで人のためのこの推薦状についてであります。そしてこの4節から18節まではこの新しい契約、あるいはこのキリストの手紙について語るわけです。時間の関係で今日はこの3章の18節までは開きませんが、1節から11節をご一緒に開いていきたいと思います。1節から3節までが1つのまとまり、2つ目はこの4節から6節、そして最後7節から11節と、いろんな分け方がありますが、共に御言葉を見ていきたいと思います。まず1節と2節を見ていただきたいと思います。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とかあなた方からの推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に書き記されていて、すべての人に知られまた読まれていますとあります。 パウロを非難する人たちの中には、このパウロという人物は十字架にかかられる前のイエス様ご自身からこの直接教えを受けていないとし、十二使徒たちのようないわゆるこのキリストのイエス様の直弟子ではないのだから使徒としての資格を認めない人たち、使徒としての権威はないという人たちがおりました。パウロが使徒であるということを証明するものを実際求めてくる人たちが出てきたということであります。パウロは自分を推薦しているこの信用ならない人だと非難する人たちがおりました。この一節のところで、またもや自分を推薦しようとしているのでしょうかと書いているのは、パウロはこれまでにもこの自分で自分を推薦するものと他の人たちからこの思われていたということであります。この一節だけではありませんが、このある人々のようにと書かれていますのは、このパウロに反対する人たちのことを指しているわけですね。第2コリントをずっと読んでいきますと、ある人たちはと出てきますが、それは多くはですね、パウロに反対する人たちを指しております。パウロを非難する人たちに対して彼はこの自分の権威を証明する推薦状などはないことを説得するために、そうしたものが私たちの間に必要なのでしょうかとパウロはこの問いかけております。そしてもしその推薦状が必要ならば、私たちの推薦状はあなた方ですとこの2節で述べています。この時代の背景を少しお話ししますと、当時この推薦状というものがよく書かれ教会に送られたようです。パウロ自身も例えばこのテモテのために推薦状といいますか、推薦の言葉を書いたということがすでにまとめました第一コリントの16章の11節に書かれています。開きませんけれども、そのような背景があります。一節に、あなた方に宛てた推薦状とか、あなた方からの推薦状とこの書かれていますように、コリントの教会にもおそらく推薦状が送られていたようですし、またこのコリントの教会からも誰かを推薦し、この推薦状を書いたということがここからわかります。このようにコリントの教会にはこの人はどういう人なのかということを判断するために、この推薦状を受け取ることがこのある種の習慣になっていたことだろうと思いますし、またどのような人であるかということを判断して、この他の教会にある人を推薦するということがあったということがここからも分かります。詳細にわたって詳しいことは分かりませんけれども、そのような推薦状を書くという習慣といいますか、そういうことがありました。コリントの教会のクリスチャンたちはパウロの尊い働きによって、この御霊によって新しく生まれたものとされました。この罪の許しをいただいて神の子供とされたということです。根本的に変えられたコリントの教会のクリスチャンたちこそ、まさにパウロの推薦状そのものでありました。パウロはコリントの教会のクリスチャンたちこそが、パウロの働きや彼がこの使徒であることを証明しており、私たちのこの心に書き記されているとか、すべての人に知られまた読まれている、さらにこの後の3節を見ますと、キリストの手紙であると告白するのです。大変興味深いこの言い回しかと思います。さらにこのコリントの教会、彼らの存在そのものがキリストを証ししているということです。手紙というのはこの当然のことですけれども、書く側と受け取る側がいます。宛先といいますか、送り先と宛先があります。パウロは何かこの書類の形式ではなく、まさにこの人が推薦状であるとここで言っています。つまりコリントの教会のクリスチャンたちそのものがこの推薦状でありました。コリントの教会がこの手紙として届けられていく場所、宛先はどこでしょうか。それは当時の社会に対してでありました。 まさにこの世に対して公にされ、すべての人々から知られ、読まれているということであります。先週マタイの福音書5章の3章の説教の一部を開いてお話ししましたように、かつてイエス様は弟子たちに向かって、あなた方は地の塩ですとおっしゃいました。すぐ直後の5章14節でも、あなた方は世の光ですとおっしゃったわけですが、よく読んでいきますと、その後にこのマタイの5章14節の後半で、山の上にある町は隠れることができませんとイエス様はおっしゃいましたし、さらに5章の16節では、あなた方の光を人々の前で輝かせなさいと語られました。当時の弟子たちも、そして現代に生きる私たちクリスチャンも、この世に対してこのいわゆる積極的に、生きるといいますか、働きかけて生かされていくということが求められているわけですね。地の塩、世の光であるとともに、このあなた方の光を人々の前で輝かせなさいと、それは自分の力ですることではありませんけれども、そのように命じられています。もちろん私たちは自分たちのこの足りないところ、欠けや弱さが多くあることをよく知っています。それにもかかわらず、このような私たちを選び出し、この世から取り分けて聖なるものとしてくださったという神様の御業の事実は変わることがありません。コリントの教会のクリスチャンたちと同様に、この私たちもいわばこの公にされた存在、キリストのこの手紙とこのあと3節にありますが、全ての人に知られ読まれるためにこの世に送り出されている一人一人であり、また教会であります。それでもなお私たちはこの自分に自信が持てなかったり、あるいはこの尻込みするような思いに駆られたとしても、そういうことが皆さんもあるかと思います。パウロはコリントの教会に対して3節ではっきりと次のように語っています。3節をご覧ください。あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙である言葉は明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものですとパウロは続けて書いています。パウロはこの3節では、今度は自分の推薦上の話ではなく、コリントの教会がクリスチャンたちがこのキリストの手紙であるということを語ります。パウロはここで生きておられる聖霊なるお方の働きによって、コリントの教会がキリストの手紙であるということをここで確認させています。しかもパウロは自分の力や努力の結果だとは言っておりません。むしろ3節にありますように、私たちの奉仕の結果であって、生ける神の御霊によって彼らがキリストの手紙とされたことを、彼は高ぶりからではなく謙遜にそのように述べました、告白しました。考えますと、コリントの教会のクリスチャンたちだけではありません。私たち国分のキリスト教会も、今申し上げましたように、さまざまな弱さや欠けを持ちつつも、主によってこの御霊によって日々新しくされ続け、キリストの手紙として今この社会に、世界に使わされています。皆さんはいかがでしょうか。私たちは自分自身の歩みを振り返ったり、自分を深く見つめ直すと、とてもですね、キリストの手紙であると大胆に宣言することはできないようなものであります。自分自身そう感じるわけですが、しかし本当に無力で小さくて何もできなくて愚かであったとしても、私たちはその尊い福音と救いを信じております。救いに扱っております。それが私たちであります。しかし神様はそのような私たちを用いてくださるお方であるということですね。本当に無力だからこそ、そのことを実感するからこそ、神様の大いなる御業が、御力が表されていくのであります。私たちは小さく愚かであるからこそ、神様の知恵が 偉大であることが示され続けていくわけであります。そのように私たちが広く公にされ、このキリストの手紙として誰もがこの読むことのできる存在とされています。一人一人、そして教会だということです。私たちの存在を通してイエス様ご自身が、キリストご自身が明かしされていくということです。それはこの主にある兄弟姉妹の交わりにおいても、互いにキリストの手紙とされたものであることを心に刻みつつ、心に留めつつ、感謝とそして正しい恐れを持ってその事実を受け止めさせていただきたいと思うわけですね。今日の礼拝後、婦人会と総年会も予定しておりますが、そのような主にあるお交わりを通しても、私たちはキリストの手紙とされていることを確認するわけです。さらにパウロは3節の最後で、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものと書いています。石の板というのは、モーセがシナイ山で神様から授けられた実戒ですね。出エジプト記の20章に記されている、神の指で記された実戒が刻まれていたものであります。しかも石の板ではなく人の心の板に記されたものであるということは、書き記されたものであるということは、律法ではなくこの柔らかくされた人の心に生ける神の御霊によって記されることとなりました。神の御霊については、聖霊については、この第2コリント3章の最後でも17節18節でも触れられていますが、また来週考えさせていただきたいと思います。パウロはまさにこの石の板である律法にかつては全てを捧げ、全てをかけて熱心なユダヤ教徒として生きてきましたけれども、復活の主イエス様との出会いを通してパウロは律法によって生きるのではなく、この福音に全てを捧げるものへと変えられていきました。この自分の作り出す義によってではなく、神様の義によって、イエス様の十字架によって罪を許され救われたものとして、また全てを神様からいただいたものとして新しいスタートを彼は切りました。8日の時にもお話ししましたが、第2コリントの2章14節にキリストを知る知識の香りということについてお話ししましたが、キリストを知る知識の香りを放つのは私たちではなく、神様ご自身がそれを放ってくださることをご一緒に確認しました。しかもパウロは同じコリント教会に宛てたこの第一の手紙の方で、第一コリントの6章19節ですでに学びましたが、神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありませんと書いています。つまり私たちの体は私たちのうちにおられる神から受けた聖霊の宮であると同時に、この第二コリントの3章の言葉から言うならば、私たち自身がこのキリストの手紙であるとパウロは言いました。神から受けた聖霊の宮であるとともに、この第二コリント3章のこの箇所から、私たちはキリストの手紙であるということになります。考えますと、私たちはかつて生きておられる誠の神様を知らずに、神でないものを拝んでおりました。偶像礼拝、偶像崇拝の習慣から解放され、今はこの十字架にかかられ、墓に葬られ、よみがえられたイエス様を神の御子救い主と信じ告白し、その父なる神様をこのように私たちは毎週礼拝しているという、この事実こそが神様の救いの御業をすでに証ししているわけです。礼拝そのものがすでに生きた証であり、キリストの手紙であることを示しているのではないでしょうか。4節から6節までをご覧ください。私たちはキリストによって神の御前にこのような確信を抱いています。何かを自分が成したことだと 考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。門人に使えるものではなく、御霊に使えるものとなる資格です。門人は殺し、御霊は生かすからです。パウロにとっての確信は、コリントの教会のクリスチャンたちが生ける神の御霊によって書かれたキリストの手紙であるという確かなこの知識に立っておりました。彼は自分のことを誇っているのではなく、むしろこの謙遜を表しているわけですね。パウロはキリストによってこの確信を抱いておりました。しかも自分に対して確信を抱いていたのではなく、4節にありますように神の御前にこのような確信を抱いていますとパウロは書きました。パウロは自分に与えられた働きというものが自分の力によるものではないことをよく心得ていたわけです。ですから先ほど招きの言葉で読んでいただきましたように、第一コリントの15章10節のところで彼は、ところが神の恵みによって私は今の私になりました、そして私に対するこの恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。働いたのは私ではなく、私と共にあった神の恵みなのですが、と告白することができたわけですね。彼は決して自慢したり誇ったりしているのではなく、あくまでもこの神様の御業、神様の恵みであるということを第一コリント15章で告白しました。パウロは福音を述べ伝える資格は神様から与えられたものであるということを語ります。しかも開かなくて結構ですが、第一テモテの1章12節でパウロはこう語っています。私は、私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝しています。キリストは私を忠実なものと認めてこの務めに任命してくださったからですと述べました。パウロ自身を忠実なものと認め、この尊い福音宣教の働き務めに任命してくださったのは神様であるということです。特にパウロはこの神様が自分たちに新しい契約に使えるものとなる資格を与えてくださったことを、このところで彼は語っています。新しい契約とは当然この古い契約に対するものですが、この契約というものは旧約聖書の中に神様が約束してくださったものであって、イエス様の福音においてそれは成就していきました。しばしば旧約聖書の中でこの新しい契約について書かれている箇所の一つとして、エレミア書31章がこの引用されます。旧約聖書の中で新しい契約という言葉が出てきたときにすぐ思い浮かべていただきたいのはこのエレミア書31章ですね。エゼキエル書にもそのようなことが触れられている箇所もありますが、必ず覚えていただきたいのはこのエレミア書31章の31節から33節あたりになります。エレミア書31章には神様がこの預言者エレミアを通して、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記すと、33節で約束されたわけです。でその31章の33節よりも少し前の31節では、主の言葉として、その時私はイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶと約束されたわけですが、その約束されたことの成就がこの第二コリントでも語られていくわけです。ここではこの文字と御霊が対比されています。イエス・キリストに出会う前のパウロは古い契約、つまりこの律法ですね、あるいは律法の文字に仕えていた人でありました。律法に仕える時 それをずっとですね突き詰めていきますと、律法を完全に守りを行うことはできませんので、人の罪というものが一層はっきりと示されていきます。その結果罪の中で滅びに至るということになるわけです。それではそういうことのためにそこで文字は人を殺しという言い方がされているわけですね。新約聖書を読みますと、例えばロマ書の7章では律法というものは正であり義であり善であるとも書かれています。律法の働きが、性質が書かれています。さらにはガラティア書3章24節でも律法はキリストに導く養育係の働きをしているとも書かれています。律法は正であり義であり善であり、またキリストに導く養育係の働きをしていることは確かですが、律法そのものは人を救うことはできません。本当の意味で永遠の命を与えることはできないということです。しかし十字架で死なれ、墓に葬られ、蘇られた復活の主イエス様にお出会いして、彼は全く新しい人としての道を歩み始めました。パウロは新しい契約、つまりこのキリストの十字架の贖い、十字架上で流された血潮によって成就された、このいわばこの永遠の契約によって罪が許され救われるという、この素晴らしい福音に仕えるものと彼は変えられたわけです。さらにこの7節以降、使える務めと栄光についての関係をパウロは語っています。少し、長いですけども7節と8節をご覧ください。石の上に刻まれた文字による死に仕える務めさえ栄光を帯びたものであり、イスラエルの子らはモーセの顔にあった消え去る栄光のためにモーセの顔を見つめることができないほどでした。そうであれば御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものとならないでしょうかとパウロはこの問いかけています。彼はここでこの古い契約における務め、死に仕える務めについて説明しています。この7節8節を読んでいきますと、この出エジプト記の34章の出来事を思い起こさせるわけですね。下の欄外地にも出ておりますが、出エジプト記34章の28節から35節あたりを開きますと、もう皆様もご存知のことでありますが、シナイ山においてモーセは神様とこの顔と顔とを合わせて語ったことなどがその出エジプト記34章に書かれています。そのようにして40日40夜、主と共にいて、その時に主がモーセにこの十戒ですね、十の言葉を授けてくださったことが書かれています。モーセはこの2枚のサトシの板とそこに書かれていますが、サトシの板を携えてシナイ山から降りてきましたけれども、モーセはこの神様と主と共にずっと時間を過ごしておりましたので、彼の顔の肌は輝きを放っていたと書かれています。そこでイスラエルの子らはこのモーセが輝きを放っていたので、この近づくことを恐れたとも書かれています。そこでモーセはアロンやイスラエルの子らを呼び寄せると、そしてアロンと族長たちはモーセのところに来て、モーセはこの話しかけます。それでモーセは主がシナイ山で告げられたことをことごとく彼らに命じたわけですね。その最大のものが十の言葉、十戒であります。イスラエルの子らに律法を与えました。アロンやイスラエルの子らとモーセは語り終えられると、モーセはこの自分の顔に覆いをかけたと書かれています。律法が与えられ伝えられた時に神様のご栄光がそこで表されました。神様ご自身がお示しになって、イスラエルの子らがモーセの顔を見ると、モーセの顔の肌は輝きを放っていたとそこに語られています。この出来事に表されていますように、確かにこの罪に定める務め、 死に仕える務めには栄光がありましたが、それはやがて間もなく消え去るものでありました。それに対して旧説をご覧ください。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めはなお一層栄光に満ち溢れています。モーセは確かに神様のご栄光を表すものとなりましたが、それは一時的なものでありました。しかも先ほどの出エジプト記の34章によりますと、人々は栄光を放っていたモーセの顔を見て恐れ近づけなかったと書かれていますから、神様のご栄光はこの人々を恐れさせ、ある意味この神様から距離を置かせるもの、この離れさせるものであったということがわかります。ですからそれだけ神様の栄光は素晴らしいものでありました。モーセの律法は人を罪に定めましたけれども、その一方でこの義とする務めは人を義と認めます、認めさせます。この義と認められるということは、単にこの罪が許されるということだけでなく、神様の義、正しさそのものをいただくということですね。義と認められるというのは、神様が持っておられる正しさ、その義を私たちが信じる者がいただくということであります。ということは、すべての祝福と栄光を受けるに値するほどの義そのものをいただくことにもつながっていくわけです。私たちは天においてこのキリストの共同相続人であって、神様のすべてを私たちも相続するものとなったわけであります。パウロがモーセに見ることができた神様のご栄光と異なるものとして対比させているのは、このイエス・キリストによって示されたご栄光であります。そしてそれはこの束の間の消えていくご栄光ではなく、永遠の契約に基づく永遠の栄光、ご栄光であります。人々を恐れさせ近づきがたくするようなものではなく、その反対にですね、人々を招き受け入れてくださり、招きに応えて近づく者に主のご栄光をお与えくださるものであります。それは旧説に書かれていますように、なお一層栄光に満ち溢れますと書かれていますが、それはこの永続するものとして次の11節に書き記されています。お読みしたいと思いますが、実にこの点においてかつては栄光を受けた者がそれよりさらに優れた栄光の上に栄光のないものになっているのです。消え去るべきものが栄光の中にあったのなら、永続するものはなおのこと栄光に包まれているはずですと、この対比しながらですね、比較しながらパウロは述べているということがわかります。私たちはこの朝自分自身のことを振り返りたいと思います。私たちもかつてはこの誰かを通して自ら教会に足を運んだ方々もいらっしゃると思いますが、多くの人たちは誰かを通して教会に導かれ、そこで聖書に出会い、この聖書を通して生きる神様のことを知り、イエス・キリストに出会いました。神の御子救い主イエス様を信じるに至ったわけです。その誰かがですね、私たちにとってまさにこのキリストの手紙として用いられたということであります。その誰かはこの神様に出会うためのいわばこの手紙、あるいはこの招待状でありました。私たちはこの神様によって福音に招かれて神様と出会い信じるに至りました。私たちはこのキリストの手紙でありますが、この隣人のための神様のこのいわばこの招待状とも言えるかもしれません。イエス・キリストご自身の全てを一度に他の人に伝えることはなかなか難しいことです。 私たちは福音を信じて罪と死と滅びから救われ、贖われました。その信じる者に尊い福音がですね、私たちのうちにこの刻まれているということです。福音が刻まれた私たち、福音に生かされている私たちは、その存在が、語ること、つまりこの存在からですね放たれる、2章に入ります、戻りますけれども、キリストの香りがこの隣人を神様へと誘うのではないでしょうか。もちろんすぐそうに簡単にできるというものではありません。皆さんも手にしたことがあるかと思いますが、誕生日カードというのがあります。1枚ものの誕生日のカードもありますが、例えばこの見開きの誕生日カードというものがあります。これは私は家族からいただいてもらった誕生日カードですけれども、この誕生日カードというのを開くとですね、このボタンを押すとハッピーバースデーのこのボタンを押してくださいというところがあるんですよ。これ壊れてしまっているので元がならないんですけれども、こう押しますとこのハッピーバースデーのメロディーが流れるカードがあります。メロディー付きの誕生日カード、あるいは昨日も調べてみたんですが、香り付きのカードというものもあるようですね。アロマカードとか、フレグランスカードというものも売っているようです。もちろん買ったことはないんですが、そういう種類の香り付きのカードもあるようです。何を申し上げたのかと言いますと、私たちは先週も、ごめんなさい、前回も2章で学びましたように、キリストの香りを放つものとされている、キリストを知る知識の香りを放つものとされている。しかも表のところではこのキリストの手紙とされているということをお話ししました。つまり私たちはこのいわばこのキリストの香り付きの手紙といいますか、招待状のような存在であるということですね。毎日のさまざまな困難と戦いの中にある私たちお互いであります。今のコロナのこと、そして自然災害のこと、治安の不安定な国もあります。アフガニスタンをはじめとして共産圏、イスラム圏などは本当にクリスチャンとして歩んでいくのが困難な、あるいは厳しい国々もたくさんあります。またこの情報の渦にですね巻き込まれてしまうような時代でもあります。何が正しいのか、何が正しくないのか、判別するのが難しいと言いますか、本当に注意しながら判別していかなければならない時代にあるということは皆さんもご存知のことであります。しかしそのような中にあったとしても、私たちはこの福音と神様の恵みに生かされている喜びの香りのするこの手紙として、招待状として、私たちは当然家族に、親族に、友人知人に、そして隣人に、地域社会に出会っていくわけですね。今朝イエス様が与えてくださった喜びの知らせを心に、私たちはこのキリストの手紙ですね、しかもキリストの香り付きのキリストの手紙として、私たちはこの社会に、世に、使わされています。今週もですね使わされていきます。イエス様は今私たちをこの世にですね、いわばこの手紙として、ポストでいうところの投函するといいますか、この世界に送り出してくださっているわけですね。キリストの手紙としてそれぞれの送り先、先ほども宛先送り先についてお話ししましたが、キリストの手紙として私たちは届けられていきます。もちろん私たちは自分のこの努力や力によって生きていくのではなく、あくまでも福音によって、神様の恵みによって生かされ、この使わされ、届けられ、 送られているということをこの朝覚えつつ、この新しい1週間を共に歩んでいきたいと思うわけです。神様の恵みと祝福がこの困難な時代にあっても皆さん一人一人と共にあるように、また教会全体にですねあるようにと心から祈りを持って最後にお祈りをして終わりたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。第二コリントの3章に入りました。パウロは自分の人としてのこの働きについて語り、またパウロに反対する人たちも多くいる中で、彼はそのことに対して一つ一つ対応をしていきました。またパウロも本当にかつては律法に仕えるものでありましたが、命に至らせる福音に仕えるものと変えられ、その福音に生かされ続けていきました。私たちもかつてはあなたを知らずにさまよっていたものでありましたけれども、聖書を通して神様を知り、イエス・キリストの十字架の意味を知り、福音を知り、その福音に今生かされているお互いであることを覚えてありがとうございます。キリストの香りを放つのは私たちではなく神様ご自身であり、また私たちは今キリストの手紙としてこの世に送り出されている、その事実を感謝いたします。周りの人たちは私たちがイエス様のことを伝えたとしても、なかなか聞く耳を持たなかったり、聞いたとしてもそれに対して反発することさえあります。しかし私たちはその相手の反応に左右されることなく、与えられたこの使命に生きることができますように、何よりも私たちを罪と死と滅びからお救いくださったその神様の尊い御業を心から喜び、その喜びのうちに困難な中にあっても歩んでいくことができるよう神様が導いてください。ここに集まられたお一人お一人、皆さんがさまざまな戦いの中にありますが、主が共に伴ってくださり、この1週間そして新しい9月を迎えることができますように、すべてをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。